Gwen, Owen Cooking. Gwen, Owen Cooking. Dream of Tane.
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど様々な話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はゲストさんがお二人いらっしゃっております。まずはバイオリン・ビオラ奏者、そして北海道ミュージックアシスト代表、株式会社オニマルエンタープライズ代表取締役の栗山夏さん、そしてマリンバ奏者、そして北海道ミュージックアシストマネージャー、アミカミュージックスタジオを運営されてます矢原アミカさん、ご登場です。皆さんこの後お二人とのお話ぜひお楽しみください。それでは番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。
夢の種ラジオステーション、夢の種レディオステーション。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はゲストさんお二人いらっしゃっています。バイオリン・ビオラ奏者、北海道ミュージックアシスト代表、株式会社オニマルエンタープライズ代表取締役の栗山夏さんです。おはようございます。
おはようございます。はい、
そしてお二人目です。マリンバ奏者で北海道ミュージックアシストマネージャー、そしてアミカミュージックスタジオを運営されています矢原アミカさんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お二人とは今日ね初対面で、
はい
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、我々北海道東方会というね、はい、会に入っておりまして、そこの会長の、八田さん、はい、八田すみれさんからご紹介いただきました。八田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあまず簡単にねお二人から自己紹介の方を、はい、まず栗山さんからお願いしていいですか。
はい、はい、皆さんはじめまして、バイオリンとビオラを弾いています栗山夏と申します。最近、札幌西区を拠点に北海道ミュージックアシストという、グループ名でいろいろ活動しています。今日はいろんなお話をできたらいいなと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そして矢原さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんはじめまして、マリンバとパーカッションをやっております矢原アミカと言います。西区に住んでおります。本日は初めてのラジオにとっても緊張しておりますが、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。楽しく喋ってください。全然、はい、いつも、ね、皆さんと喋ってる通りで全然問題ないです。
はい、
はい、それでは、お二人が今回いろいろな、はい、コンサートだったり、はい、あとコンサートの企画もされてますね。
そうなんです。
はい、で結構盛りだくさんなので、
はい
でね、はい、まず東方会の、
はい
はい、音楽会からご紹介いただこうかな。
はい、
はい、
北海道には東方生ばっかりが集まっている会、うん、北海道東方会というのがありまして、
はいはい、そうですね、我々も所属してますね。
そうなんです、はい、いや私も所属したのつい最近で、去年一昨年ぐらいですね。
あ、私も去年、
はい、はい、最近、はい、そうなんです。我々、うん、私も矢原も、うん、北海道出身ではないので、うんうんうん、これまで別の、私は関西出身なので、はい、関西の東方会に入ってたんですけど、うんうん、12年ぐらい前に北海道に引っ越してきて、うんうん、まあ、東方生とあまり会う機会もなかったので、うんうん、まあ、 静かに暮らしてたんですけどまあ、友人が東方会コンサートあるけど一緒に出ないっていう声をかけてくれたのをきっかけに、じゃあ会に入ってってことになりまして、入らせていただきました、で、まあ、北海道東方会はもうベテランの先生たちがずっと運営されてきたので、なんかこう新しい若い人たちどんどん入れてってほしいという、ちょうど我々が中間世代なので、そういう、まあ、お話もあり、いろんな人をちょっと誘い、今回、弦楽器の東方会コンサート、なかなか珍しいという話だったんですけど、ちょっと全員弦楽器で集めたコンサートを、
ちょっと新しい形のコンサートを、今年は
してみました。
そうですね、
そうなんです。
私も今まで、まあ、10年ちょっと所属してこれでもしてるんですけど、ソロでピアノ伴奏でっていう感じの、演奏会が結構多かったですけど、今回は弦楽の響きということで。
そうなんです。
はい、
まあ、なんで弦楽の響きになったかというと、実は去年その北海道東方会40周年の記念の年だったんですよね。で、弦楽オーケストラで、今度のコンサートにも出演してくださる高木啓太さんをソリストに迎えて、記念コンサートをしたんです、やっぱり東方といえば弦楽アンサンブルだよね、っていう話をいろいろいただきまして、で、その去年のその40周年記念のコンサートリハーサルしてた時に、今作曲のコンサートミストレスをされてる相田リボンさんが、なんか同年代の仲間たちがリハーサルしてるっていうのを聞きつけて、聞きに、見に来てくださったんですよね。
そう
だった。そう、それでもう私も入りたいと、なんと。
そうですか。
そうなんです、
そんな風に。
そうなんです。
わあ、嬉しいですね。
で、会長の八田先生が、今年はじゃあ相田さんに出演をということでオファーされてて、そうなんです。で、じゃあ何をしようか、じゃあ相田さんせっかくいるんだったら、もう弦楽器集めて、ヴィヴァルディの式とかやっちゃったらどうかなと。そう、そうなんです。でもヴィヴァルディの式ってもともとチェンバロを入れたりしてやるんですけど、今回はなんと弦楽器奏者7人でヴィヴァルディをやるという、なかなか
新しいかもしれない、
画期的な。でも、もうね、第一線でオーケストラで活躍されてる、
ね、
皆さんなので、
名前を見てびっくりしました、
いや、そうなんです。
こんな方々がいらっしゃる、
スケジュールの確認
から。そうなんです。
そうだよね。
そうなんです、そうなんです。まあ、相田さんがこのヴィオラの直江千佐子さん、高木啓太さんを、弦楽トリオで一緒にやろうよっていうことで誘ってくださって、で他のメンバーは、私の方で声をかけて、私最近札幌交響楽団さんによくエキストラで出させていただいてるんですけど、その場にいたセカンドバイオリンの桐原さんに、ちょっと出てくれませんかと。
でも、まあ、みんな同世代なので、
そうですね。
なるほど。で、栗山さんご自身も出演されると、
出演しちゃうという。そうなんです。
すごい、もうなんか
厚かまし
い。もうなんかこのメンバーが一緒になるんだっていう、なんかもう見ただけですごい、うわーって思ったんですけれど、
私もチラシを作りながら、本当にこのメンバーが出るのかと思いながらチラシを作成しております。
ちょっと驚いたんですけれど、2026年。9月3日木曜日ですね、会場が18時、開演18時半から、で、場所がザ・ルーテルホール、大通りですね。
そうですね、
で、全席自由の前売り券一般2500円、学生さんが高校生以下1500円、で、当日券は各種500円増しということで、これちょっとその下に書いてある公開リハーサルっていうのはちょっと気になるんですけど、
そうなんです。
どういう、
これはまたちょっとこの出演されている辰野舞子さん の、あのアイディアで、弦楽奏者たちが集まって、こう曲をね仕上げていくのを子どもたちにぜひ見てほしい、
いいですね。
なかなか見る機会はないと思うので、
そうなんです、なので、で、まあ、コンサートの時間平日の夜遅い時間なので、コンサート最後までちょっと聞くには遅すぎるなっていうちっちゃい子にも少しでも聞いてほしいということで、5時から5時半まで、公開リハーサルとして、お聞きいただくと。
なるほど。 ど。
そう、多分この時間なら大体仕上がってきている頃じゃないかと、まあ、思われるところで、
この30分なら
そうなんです、最後の仕上げをちょっと皆さんに聞いていただいて、で一応前売り券をお持ちの方のみ公開リハーサルご覧いただけます、
うんうん、なるほど、
はいはい、で本当のコンサートの方は小学生以下はちょっとご遠慮いただいてるんですけど、うんうん、公開リハーサルはぜひ未就学児の皆さんも、うんうん、もしご家族連れてこられる方いたら聞いてほしいなと思います、
うんうんうん、いやこれ結構はい、お客様から見ると、はいね、本当に舞台上のコンサートの時の奏者の、ねうん、様子しかわからないので、そのリハーサル中に彼らがどういうことをしているかっていうのは、ね、やっぱり知ってもらうとよりこう、
うん、
音楽が身近になるというか、はい、奏者が、ねね、身近になるっていうか、うん、
感じていただけたら、
どうやって、ねうん、曲を仕上げてるか、うん、作り上げてるかの会話も、はい、
そうですよね、
楽しんでいただけたら、
そうですね、はい、しかもせっかくなんか同年代の、うんうん、仲間たちがワイワイと集まるので、うんうんはい、
いやこれはまた新しい試みでいいんじゃないでしょうか、はい、
そうなんです、
はい、ぜひ皆さん9月3日木曜日夜、はいはい、ズーデルホールにお越しください、はい、
チケット発売中なので、
はい、発売中です、はいはいはい、そして、はい、私の、はい、ブログの方にも必ず情報載せますので、
ありがとうございます、
はい、そして、はいお二人が、はい演奏会の企画運営をされている、
はいはい、
それが北海道ミュージックアシストという会社で、
はい
はいはい、そこで、今度7月25日ですね、
はい、
この放送の時はごめんなさい、もうちょっと8月の放送なので終わっているかもしれないですけれど、はいはい、これどんなコンサートですか。
はい我々がちょっと事務所にさせていただいているカフェ&トラットリアポラリスさんが札幌西区山の手にあるんですけれども、うんうんねはい子供たちに子供に優しいカフェ、うん、レストラン
子連れ関係のレストラン、
そうなんです、
イタリアンでカフェレストラン、
そう、うん、お料理は本格的なんですけど、うんうんうん、もう授乳室やキッズスペースも広く完備していて、そうなんです、うん、駐車場もあるところを拠点にさせてもらってて、
うんうんうん、
じゃあそこでいろいろコンサートを企画していこうということになりまして、
うんうん、
カフェタイムコンサートはだいたい週末の午後カフェタイム2時から5時までの間のカフェタイムにスイーツ付きのコンサートをお聞きいただくという企画でして、
はい、
今回7月25日は、うん札幌交響楽団に所属されている竹中遥さんの率いる弦楽四重奏団ですね、はい、元作曲にいらっしゃった橋本さんご夫妻とチェロの村上、
ね、
はい、そうなんです、はいはい、チェロの村上智美さんと弦楽四重奏のコンサートで、
なるほど、はい、私ごめんなさい、今回これを知る前で、
はい、
このカフェ&トラットリアポラリスさん全然知らなかったんですけど、はい、こんな素敵なところがあるんですね。
そうなんです、
そうですね、とにかくまず広い、
うん、
広々していて、ベビーカーで入店しても、うんうん、駐車場からフラットの状態で1階にあるので、うん、そのまま入っていけるし、うんうん、小上がり席があるので、0歳さんもお布団を敷いてお食事、ね、お父さんお母さんはお食事をゆったりできるような子連れ歓迎の、はい、レストランです。
そうなんです、
小さい子がいるとね、小上がりがどれだけ楽か、ね
うん、いやそうなんです、ね、おもちゃもいっぱいあって、そうなんです、なのでポラリスのこのコンサートは、うん、未就学児も0歳児さんから入場 OK なんです、
うんうんうん、
ぜひ
素敵、
目の前で
そう生の演奏を楽しんでほしいという思いがあって始めました、うんうん、
7月25日土曜日ですね、はい、オープンが15時スタート15時30分でクローズ16時30分ということは1時間、はい、約1時間ぐらいということですね、
そうです
ね、はいはい、で大人、はい様が2500円でクレープセット付き、は
い、そうなんです、ポラリスの、ね、
すごい魅力的
です、ね、名物のクレープがありまして、3種類から選べる
大人気のクレープが、
そうなんです、
塩バターキャラメルクレープ、はい、おはチョコバナナクレープ、はい、おはミックスベリークレープにドリンク、
はい、
これがついて演奏会を聞いて 2500円。本当に
本当なんです。
すごいめちゃくちゃお値打ちじゃないですかこれ。
そうなんです、ぜひいっぱい来ていただきたい。
素敵だ な, なで小学生が1500円のデザートセット付き、
はいはい、これもまたクレープか、はい、
プリン、
プリン、
あ、プリン、
ジェラート、
はい、あ、これですね、はい、デザートセットは、はい、チョコバナナクレープもしくはプリンとクッキー、
クッキーミルクジェラート、
ポ
ラリスがジェラートも手作りでしているので、そこで人気のクッキーミルクジェラート
を、そうですか、は
い、ドリンクがついて、うんうん、
で1500円。いやー、はい、めちゃくちゃお値打ちだ。
そうなんです、
企画ですね、
はい、
分かりました。これも私のブログの方に、
ありがとうございます。
載せておきます。素敵ですね、はい、なかなかやっぱりこう小さいお子様がいると、はい、躊躇するじゃないですか。
そうですね、
音楽会ってね、
う
ん、
静かにしてなきゃ
いけない。
コンサートホールはちょっと来にくいかなっていう、
うん、こういうところでちょっと慣れて、うん、まあ、もしね途中飽きちゃったりしたら、うん、キッズスペースに移動して聞きながらってこともできるので、
うんうんうん、そうですね、
ポラリスの店員さんたちもみんな、うん、子供に優しいというか、うんうん、慣れているので、
う
ん
う
ん、
は
い、
そうかそうか、はい、じゃあお子さんも、うん、その親御さんも、もう両方、ね、はい、
安心して
、はい、こう伸び伸びっていうかゆっくり、ね、ゆったりしながら本格的な音楽が聴けると、
はい、
はあ、素敵な企画をありがとうございます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、1月25日土曜日、
はい、
カフェ&トラトリアポラリスさんですね、
はい、
オープン15時、スタートが15時半です。皆さんぜひ、ね、素敵なコンサートです、はい、はい、それではちょっ と、ここで休憩を挟んで、
はい、
この後また後半でお話伺います。
はい、
ちょっと休憩します。
夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション
。はい、オーケストラでつながろう後半に参りたいと思います。引き続き栗山夏津さん、矢原亜美香さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
次のコンサート、
はい、
イギリス音楽の色彩という、はい、私もイギリス音楽大好きなんです。古楽をやってるので。
そうなんですね、
はい、イギリス古い、
す
ごい大好きなんですけど、はい、これはどんなコンサートでしょう。
はい、これはソプラノ歌手の柳生民さんが企画されている、うん、はい、まあ、リサイタルなんですけれど、うんうんうん、イギリスの作曲家に焦点を当てて、うんうん、最初から最後までイギリス音楽を聴かせると。で、聴かせるだけではなく、うん、まあ、衣装だったりとか、うんうん、舞台の装飾も物語の中にまるで引き込まれていくような舞台を作って、で、うんうん、歌を聴いていただくという。
そうなんですか。
はい、
じゃあ舞台上が普通のコンサートホールだとね、はい、もう何もないって
言
った
んですけど、そうですね、まあ、ピアノと歌う人っていう感じなんですけど、うん、はい、ちょっと今回は少し小物を置いたりとか。
お、そうですか。
はい、布をですね、舞台の布装飾という、
ほう、
はい、ちょっと企画をしていまして、うんうん、舞台上にこう大きな布をかけて、そうなんです。で、イギリスの自然の中にいる雰囲気を照明とかを使って、はい、作り出して、はい、
ベンチを置いたりとか。
そうですね、
そうなんだ、すごい素敵ですね。で、ソプラノのこの柳生さんと一緒に演奏してくださる方がお二人、
はいはい、ピアニストの渡辺美吹さんと、はい、バイオリニストの小林瑠衣さん、はい、3名 で、
3名で、
はい、
そういうところまでこだわるっていいですね。
そうなんです、なかなかね、ただ行って聞くだけではなく、
うんうん
うん、ミュージカルを見ているような、うん、演劇を見ているような、う
ん、柳生民さんがミュージカルとかもやられる方なので。
あ、そうなんだ。
舞台とかに出られる方で、うんうんうん、なので歌だけではなくて、
う
んうんうん、多分
そうですね、
多分その振りというか、
うんうん、
そういうのも少し、
ね、うん、そうですね、
身振り手振りだったり表情だったり、そういうところをすべて含めてのコンサートになるかなと思います。
なるほど。これは、8月16日日曜日ですね、はい、1時スタートで、キタラのショーホール、
はい
はい、もうなんかあのプログラムとかも決まっ、ちょっと分かっているものありますか？
はい、ロジャー・クイルターのトゥ・ジュリアという作品を中心に、イギリスの文学作品を歌ったものを、最初から最後まで。
どれぐらいの年代の方ですか、はい、ロジャー・クイルター
。1877年生まれ。
なるほどなるほど、はい、
とシェイクスピアの作品をやったり
とか。そうですね、
ちょっと今まであんまりそういう感じは聞いたことがね、はい、そういう、うん、あの歌と、まあ、あの音楽だったらもちろんですけど、はい、そういう舞台上がイギリスに
そうですね、
いや
そう
なんです、目から入ってくるものが華やかになるっていうのも、
はい、そうなんです。ヤユーさん自身もイギリスに少し留学されてたりとかもしたので、
うん、あ、そうなんだ、
あの現地の空気感をやっぱり伝えたいということも、
うんうんうん、ずっとやってみたかったっていうふうに、はい、あの言ってました。でもちょっと全部イギリスはどうかなっていう気持ちもあったようなんですが、
なかなかね、馴染みがないというか、
うんうんうん、
はい、
でもだけどじゃあやってみましょうということで。
なるほど。でお二人がお力を、はい、
制作を、
はい、少しお手伝いさせていただいてます。
あ、なるほど、はい、分かりました、
はい、
ちょっとこれも楽しみですね。いや、
そうですね、こちらの公演、あの、うん、アンダー25若い方向けの学生券だったり、うんうん、障害者割引の券があったり、
あ、そうですか、ちょっと、はい、あのご案内、あのもしよければ、
はい、はい、前売り料金は一般の方で3,000円、
うんうんうん、
でアンダー25、あと障害者割引の方は1000円でお入りいただけます。当日は、当日券は3,500円で、うんうん、
あと託児、
そうですね、未就学児はコンサート入れないんですけど、うんうんうん、あの札幌シッターサービスさんで託児がありますので、
うんうん、そうか、預けて、
はい、
ゆっくり聞けるんですね。
じゃあ、
なるほど、はい、分かりました。皆さんぜひ8月16日です、はい、日曜日
と暑い夏にちょっとなんか涼しい雰囲気の、うんうん、爽やかな時間を過ごせるんじゃないかなと思います。そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、そして、
はい、
今度はコンクールですね。
そうなんです、
はい、
なんでコンクールってなると思うんですけど、ね、
第5回北海道ジュニアチェロコンクールというのが、
は
い、
そうなんです。
これもあのサポートされている、はい、ということ
で事務局を運営して
させていただ
きます。2人すごいな、はい、いろんな
手探りだったんですけど、なんとか5回前
第1回は本当に手探りでしたけど、は
い、うんうん、2026年の8月12日水曜日と8月13日の木曜日、
はい、
札幌コンサートホールキタラのショーホールで、
はい
はい、どんな感じのまずコンクールになるんでしょう。
はい、メインはあのジュニアチェロコンクールということで、うんうん、小学生から、うん、22歳以下、うん、まあ、大学生ですね、はいはい、大学生以下の部門がありまして、うんうんうん、
はい、
結構全国、うん、本州の方からも
いらっしゃるんですか、
ね、受けに来てくれています、
は
い、
そうなんだ、はい、
あのまあ、コンクールって、うん、結構演奏を競い合うイメージがあると思うんですけど、うんうん、この北海道ジュニアチェロコンクールとしては、うん、あのチェロを学んでいる子どもたちの発表の場だったりとか、うんうん、いろいろこう経験を積む場になればいいなという、うんうん、まあ、ポジティブなイメージで開催していまして、
うんうん、
まあ、一番いいところというか、うん、おすすめなポイントはですね、うん、コンクールの前日に審査員の先生たちのマスタークラスを受けれるという、うん、
これも
ことがあります、
ね、はい、
もうこのマスタークラスを受けた子たちの演奏は1日でガラッと変わります、うん、
やっぱ変わりますか、
もう全然違うんです、
ね、すごい
かなり吸収力がすごいし、うん、先生の指導力もすごいなっていうところで、うん、でマスタークラスだけの受講っていうのも、
うんうん、
あのやっています、
はいはい
はい、であと終演後は、うん、その審査結果を聞いた後、うん、審査員の先生方とそれぞれ直接お話しする時間を、う
ん、お話できるんだ。
そうなんです、もう一人ずつ並んで、うんうんうん、どうだったこうだった、うんうん、こうしたらいいっていう、うん、はい、お話もできます。
なるほど、
はい、
本当にこう未来につながるコンクールっていう感じ
で、
ね、一人一人のその
成長、
いいところをそうですね、うん、伸ばしていけたらっていうか、でやっぱりあの集まってきたチェリストたち、うんうん、子どもたちもなんかチェロ仲間っていう感じが、うんうん、はい、毎年あっていい、ね、コンクールって割とバイオリンのコンクールとか行くと、
うん、バチバチだったりします、
そうバチバチライバルで、ね、私の方が弾けるよみたいな雰囲気があるんですけど、うんうん、チェロコンクール全くそういう雰囲気もなく、
久しぶりだね、
そう久しぶり、
そういう会話が、ね、
すごい演奏だったよっていう、
かっこよかった、上手だったよって、
あんな風に弾いてみたいとか、うそうどうやって弾いてるのとか、うんうん、そういうなんか、はい、で本州からあのね、東京芸大だったり、うん、東方から来てくれる子もいるんですけど、うんうん、まあ、そういう人たちから、うん、札幌市内の子たちはどう、うんうん、あのいいエネルギーを、
ね、
はい、
もちろんそうですよ、やっぱりうまい子からは、
そうなんです、どんな学校なのとか、うん、そういうみんな和気あいあいといろいろ話をしてくれてて、うん、それがすごくいいコンクールだなと、うん、
なるほど、
はい、いつもコンクールが終わると子どもたちで記念撮影とかをロビーでしていて、ね、また来年ねとか、
うん、また会おうね、
その会話がすごい、あ、なんかいいなと思って、
いい雰囲気で、はい、素敵
で、今年はなんと5回目を記念して、うん、その雰囲気を大人の方
に、ね、そうやって書いてあって、
そうなんです、あの大人のチェロソロ部門っていうのと、はい、アンサンブル部門、うん、はい、でアンサンブルは基本チェリストが入っていればどんなアンサンブルでも構わないという、
そうなんだ、
部門があって、うんうん、審査も他の楽器の人のことはあまり見ませんという、うんうん、審査員の先生からの話、チェロ、あくまでもチェロメインに審査しますということだったんですけど、
なるほど、
はい、発表の場につながればいいなと、
そうですね、はい、8月12日水曜日が子どもの方、はい、小学生の部、中学生の部、あと高校生が22歳以下の部で、はい、まあ、3つに大きく分かれていて、で8月13日の木曜日に大人の部ですね、は
い
は
い、でもこれ年齢制限ないので何歳でも受けていただけるんです、で、はい、親子でも OK なんです、
おお
子供同士のアンサンブルでも全然大丈夫、
発表の場という、
なるほど、
チェロ持ってれば、誰かが持ってれば OK っていう、はい、
あ、そうなん、じゃあ子供たちのアンサンブルで、はい、その中にチェロが入っていても出れる、
出れます、
あ、大丈夫、そうなんだ、はい、素敵ですね、はい、
これちょっと一人じゃ緊張すると思ったら、うんうんうん、アンサンブル部門で出ていただけ
たら、ね、力で弾いてみたいとか、
うん、それもいいよ ね、 確かに、
上の先生とお話ししてみたいとか、それも、
うん、なるほど、
そういう場になればなと思っています、
なるほど、やっぱり審査員の先生に、はい、こう、このコンクールは審査、コンクール前も後も会えるってことですよね、
はい、そうですね、はい、もう先生たちすごくフレンドリーなので、
そうですね、
はい、
まず審査員の、ね、方の名前だけ、はいはい、河野文明先生、はい、石川雄二先生、はい、荒木仁先生、はい、向井渉先生、はい、まあ、その道のも、
はい、ね、もう
第一線の方々ですね、はい、すごい、これはちょっとあの私の富士女子のオーケストラ部の弦楽器の子、はい、まあ、チェロの子ね、まず、あとそのアンサンブルも出れるっていうので、
大人だかと
思ったね声がかけやすいというか、はい、幅が、ね、そうですね、広くなりますね、
はい、
ぜひ、
はい、
このコンクールも全部、うん、お客様は無料で、
うん、あ、そうかそうか、
公開審査なので、うん、ではい、来ていただけますので、
わかりました、はい、ぜひジュニアの皆様チェリストね、はい、たくさん応募してほしいです、こちらも私のブログに載せておきます、
はいはい、ありがとうございます、
はい、そろそろお時間となりました、はいはい、お二人どうでした今日、
いや、あっという間ですね、
あっという間30分だもんねそうですか、はい、じゃあまたこのねコンサートがどうだったとか、
そうです ね、 ね、
コンクールはどんな感じだったとか、はい、またこの番組でねお伝えできたらと思います、
はい、
ありがとうございます、はい、今日は、北海道ミュージックアシスト代表、株式会社オニマルエンタープライズ代表取締役で、バイオリン・ビオラ奏者でもあります栗山夏さん、はい、そして、マリンバ奏者であります北海道ミュージックアシストマネージャーアミカミュージックスタジオ運営をされています矢原アミカさんにお越しいただきました、お二人どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように、お相手は内藤由美子でした、皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください、さようなら、
さようなら、
さようなら。